はい、では始まりました。今日はちょっとねスケジュール変えてフリートークにしたいんですけど、僕がね来る前にもうすでにソーマンシ君とコウさんがなんかあるテーマについて話してたんですよね。ソーマンシ君、
そうです。
うん、なんかどんな話してたんですか？
あ、東日本大震災について聞いてました、
うん、
コウ先生に。
コウ
先生も仙台市出身なので、
うん、
聞きたかったです。
へ
ー、その時の記憶とか、
うん、
なんか地震が起きた時何をしてたとか。
ソマシ君はなぜ興味を持ったんですか？
あ、なんかその 3.11 のなんか、
うん、
なんか地震についてたくさんのなんかドキュメンタリーとか映画見たことありますので。
ああ、なるほどね、わかりました。ちなみにサーシャ君は、東日本大震災は知ってますか？
あ、なんか知らなかったね。
あ、知らなかった。これ英語で言うとなんていうかわかる？
あ、Great East Japan Earthquake
みたいだね。Great East Japan Earthquake。
Great East Japan Earthquake。
ねえ、すごいね。そう、大きいアースクイックがありましたってことでしたけど、え、じゃあ、コウさんもう一回話してもらっていいですか？その、アースクイックの時、何してたんですか？どこにいたんですか？
え、一石先生って、どちらいらっしゃいましたか？
僕は、東京の渋谷にいて、ちょうど、仕事のお昼休みでランチ食べてた時でしたね。
ああ、そうなんですね。うん、
で僕はね、ある大学、ユニバーシティにいたんですけど、
はい、
すごい揺れて、はい、上になんかこう、電気みたいなのが吊るされてたんですよ、いっぱい。
はいはいはい。
それが、ブランブランブランブラン揺れて、うわ、やばい、何これって最初ね信じられなくて、周りの人たちも「え、今何が起きてんの？」ってなって、
うんうん、
で「あ」でアラームが鳴ってウィーンウィーンって「やばいやばいやばいやばい」みたいな感じだったんですけど、そう、東京はね多分震度5とかだったんで、ある程度落ち着いて、そうですね、オフィスに戻りました。でオフィスに戻ったけど、みんなもパニックになってて、で何人か、はい、もう家にワンちゃん犬がいるんで、犬がもう心配なんで帰ります、もしテレビ倒れたりしたら死んじゃってるかもしれないから帰りますって言ってみんな帰ったり、でも道がすごいクラウディッドになっててパニックになってたけど、まあまあ東京はね震度5ぐらいだったんで、そこまでは大きくなかったですけど、
仕事、うんうん、に影響ってありましたか？はい、なんかそのままもうその日って続けましたか？
あ、いや続けなかったですね。でそのままみんな帰ったけど、なんかいろいろ崩れてたから、
うん、
結局次の日も会社休みになって、だから電話かかってきて、ちょっと東京はもうオフィスクローズするから大阪に行ってください、みんな大阪に行ってくださいって、えーってさらにみんなパニックになってた。
あ、そうなんですね。
うん、ってことがありましたけど。
なるほどね。
そう、コウさんはどこにいたんですか？
僕はね、ね、ソーマシ君、ソーマシ君もね言ってくれたけど、中学校1年生の冬で。
あ、中学生。そうか。
そうなんですよ。そうなんですよ。ライ、そうね、結構若いですよね。
若いですよね。僕とだいぶ離れ
てる。そうで。中学校1年生で11日だから12日が次の日が、3年生の卒業式だったんですけど、うんうん、なのでまあ僕は1年生だったので、まあ、下級生は早めに家に帰るっていう日だったので、ちょうど家にまあ帰ってきた時で、親もまあいたんですけど、ちょうど家に帰ってきたタイミングで、もうほんと30分後ぐらいですかね、家に帰ってきて、まあ、普通に手洗ったりとかもやることやってたら揺れ始めて、うん、でまあ幸いにも自分の住んでる 地元の地域は内陸の地域、あまり津波が来ない地域だったので、うん、津波とかは大丈夫だったんですけど、うん、もうあの揺れだけでなんか本当に家壊れるんじゃないかなっていうぐらいリアルに、うんうんうん、な感じだったんですよね。でも外出たら、まあ、マンホールとかも全部破裂してるし、うん、道路がもう水浸しみたいになって出る状況だったの で、うん、でまあどうすればいいかもねもちろん分からず、で一応次の日から、まあ、自分も剣道 の、 あの部活動をやってたので、うん、その部活動でやってる、まあ、仲間の人たち と、部員さんたちとなんか給水活動、うん、英語で給水活動って何て言うのかな、
小泉くんわかるかな、給水活動だって。
そうそう、
小泉くんはミュートになっちゃったかな。
そう、トマシくんわかりますか、給水。
いやわかりません、
給水活動って何て言うの。そう、その給水活動をもう地元のね、おじいちゃんとおばあちゃんの家にこう運びに行ってました、ずっと。
Q、うんうん、はプロバイドで、水はウォーターですね。お水を運んでたってことですね。
うんうんうんうん。
はいはいはい。
そうそう、いやだからね、もう、一日にして生活が変わりましたし、うんうん、ね、ま、高校の時にもちろんできた友達とかは家が全部津波で流されたとかっていう友達もね何人かいたりとかしたので、なんかもう言葉で言い表せないですけど、一日スーパーに並んで朝早くから夜遅くまで並んでパン1個買えるか買えないかっていうのが結構多く続いてたので、あら本当に備蓄じゃないですけど、うん、今後ねまた日本でも大きい地震が多分どこかであると思うので、うん、しておいた方がいいかなっていうのは感じましたね、
うん、実際に地震が起きた時っていうのは、はい、家にいたんですよね。
そうですそうです、家の中にもいました。
家にいて、で震度6とか7とかですよね仙台は。
そうですね、震度7ですね。
震度7、震度7のレベルになるとなんかもう逃げるにも逃げられないレベルって聞いたんですけど、なんかどんな感じだったか覚えてますか。
もうそうですね、家にはいたんですけど、結局今言ってたみたいに外に出るのも危ない状況だったので、
すいません、ね、ちょっと別に行ってきますね。長官さんが急に言うと、なんか体中めっちゃ痛いって言ってます。
ああ、はいはいはい、わかりました。行ってきてください、お母さん。
助けてあげて。
ね、わかりました。
そうそうそう。
じゃあ小山くん、また後日。
そうなんですよ。だからもうね、外に出るのも危ない状況だったので、でも自分の住んでる地域というか、まあ近所は高齢者の方がすごく多くて、まあ、もう一人暮らしの高齢者の方もパニック、うん、ちょっともう外に慌てて飛び出ちゃって、逆にどうしようみたいな、もう泣いてる人とかどうしたらいいか分かんない人たちもやっぱ多かったので、まあね、自分も中学生ながらにしておじいちゃんとかおばあちゃんに大丈夫ですよっては言ってたんですけど、うんねえ、なんかもう多分ほんパニックでしたね、みんな。何をどうしていいかも。
なんか、どうぞ。
あ、地震の時、なんか家でなんかどういうダメージとか今当たってましたか。
家はね、割と自分の家も、まあ新築というか、そんなに、
新しい
古い家ではなかったんですけど、なんか完全にその台所のタンスがもうねえ全く揺れないだろうなって思ってたのも完全に傾いて、その 自分たちが食べる食卓側に傾いてきてて、でもう食器が割れてる音で、それも、うん、あ、もう一回どうぞ。
あ、そのタンスってどういう意味ですか？
タンスって、タンスってなんだっけかな。
タンスってなんでしょうね。タンスはね、服を入れる引き出しですね。クローゼットじゃなくて引き出しタイプの、英語で言うとなんだろう。
わかりました。
チェストオブドラーズっていう意味です。
そうで、結構ね、大きいあのタンスだったので、もうなんだろうな、お茶碗が割れてる音で気づいたんですけど、
なんか。前聞いたのが、やっぱりその地震が起きた時はすぐにどっかに、例えば机テーブルとかの下に隠れましょうってよく言われるんですけど、日本では。でも震度7のレベルになると、もう洗濯機の中のような、そのウォッシングマシンの中にいるような状態になるから、もうテーブルの下にいても危ないって聞きましたけど、なんかそんな感じでした。
本当、そう、本当そうですね。だからまあ家の中で何もない場所があるかどうかわかんないんですけど、うん、極力物が少ないところの真ん中にいるしかないですね。
あ、だからトイレとかが何気にいいって来ましたね、大きい地震の時
で。そうですね。
もうだから揺れるっていうよりもうローリングするような、
いやいや、そう、そうなんですよ。そう、本当になんか本当にね、洗濯機の中でもとんでもない揺れじゃないけど
ね、
なるから。そうね、普段日本人が防災訓練してるような、うん、机の下とか、
うんうん、
なんか頭に何か物かぶれみたいなのとか、あまり通用しない
レベル。はい、わ
かりました。あ、はい、わかりなさい。
大丈夫ですか？大丈夫かな。はい、
あ、はい、なんか、ガラスで痛いって言ってて、マックスを上げて、
マック
ス
に
今、寝てます。
大丈夫？
ああ、い
や、マックスだけで大丈夫？
もう一回お願いします。
あ、大丈夫、エマージェンシーではなさそうなの？
そういう感じですね。
うんうんうん。
じゃあ、ならお母さん、ちゃんと見てあげてください。
はい、わかりました。
はい、そうなんですよね、本当に。だから、ね、地震ね、あとはもう本当に知ってる人で、木一本しがみついて助かった人で知ってる人がいるんですけど、あ、もう本当にね、さっきソーマン君にも田塾にも伝えたんだけど、なんか現実に起きてるのかわからない映画のような世界っていうのは、まあ、その、まあ、津波を目の当たりにした人たちからは聞いたんですけど、
うんうんうん、
でも本当にそういう感じですよね、映画のような世界というか。
ちなみに、
うん、
あ、高先生の家とか、あ、なんか先代氏のなんか家は普通になんか、あ、材木で作られてるとか、なんかあるいはなんかセメントとか、あ、レンガとか何で作られてますか？
あ、それも、もちろん家ごとによるんですけど、まあ、古い地域とかは木材がやっぱ多いよね。
あ、
で、僕の、まあ、家自体はもちろんセメントとか、しっかりあの構造自体は、まあ、割と新しい家なので、なんとか耐えたって感じですけど、本当にもう木材で、なんだろうな、耐えきれなかったところは、普通に揺れだけで潰れたっていうのも全然ありますね。
なんか日本の、あ、なんか、うん、地震の、あ、なんか、エラートは日本語で何でしたっけ？
ロー、法律？
なんかアラーム？
うんうん。
あのね、
なんか、
そうそうそう、地震に耐えられるように、そうだね、1981年に建築基準法っていうのが変わって、地震ですぐに壊れるような家が 作れないって法律ができたので、だから1981年、43年以下の家は比較的地震に耐えられるようになってるけど、あのオーバー43 years の家は結構ね地震で壊れやすいから、古い家と新しい家で全然違うみたいですね。
なんか日本のそのなんか地震のアラート、なんかそのなんかその
あの
地震です、地震ですってやつ、
あアラーム、ね、ごめんアラームか、ごめんローかと思った、うん、
あのそうか、あの緊急地震速報みたいな
エマージェンシーアラームね、
そう、その速報がなんか実際に地震が起きるなんか、なんか数秒前になんかなるんですよね。なんかそういうこと聞きました。
そのアラームは震度4以上のレベルになるとなるんですけど、本当に大きい地震とかになるともうその、センサーというか自体も麻痺しちゃって壊れちゃって対応できなくなるものもあるみたいなんですよね。で、まあ、
なんか地震が起きるなんか数秒前にそのなるのはなんか、まあ、本当ですか？
一応そのベースとしては本当ですけど、なんかもう本当になんかまあ稀になんていうかな、対応できないというかのもある。
アラート、アラート O っていうんだ、英語で。小泉くん。
小泉くん、ありがとうござい
ます。そして、この話を聞くと、なんか思い出しちゃいますけど、なんかその自分が住んでる地域も、なんかそ結構地震あるんです
よ。ああね、前言ってたよね。
で、なんか、最近の地震だと、なんかこの数十年で一番大きかった地震はこれです。
緊急速報はアーリーウォーニングとかともね言うみたいですね。アーリーウォーニング、アースクイックアーリーウォーニング、EEW とか言うみたいですね。ね、インドでもね、あったし、ね、いろんな場所
で。で、なんかこれで、こっちの、なんか道が割れたことありました。
あ、これネパールアースクイックの時、そう、友達はネパールに行ったんだよね、カトマンドゥに。大変だった。言ってた。
やばいっすね。
やばい、ちょっとごめん。
なんかその自分は、ちょっと離れてましたけどね、なんかそのネパールの。
そうだよね、それでもね、だいぶ大きかったみたいだよね。で、ごめん。あっという間に時間経っちゃったので、僕は抜けます。すみませんね。ってことでね、ソーマンシ君がね、アースクイックについて、とても興味があるってことなので、コウさんに説明していただきました。一旦止めますね。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、一石です。僕の活動をサポートしてくれるサブスクライブメンバーを募集しています。サブスクライブメンバーになると、様々な特典を受けることもできます。月に 1.5 ドルくらいです。そのお金はコンテンツを作るためのテキストブックなどで利用します。サブスクライブメンバーになる場合は一石のインスタグラムのプロフィール画面からサブスクライブしてください。よろしくお願いします。